先週も言いましたように3章9節以下は北イスラエル王国滅亡の予言であります。1章1節に地震の2年前という言葉がありました。この地震という1章1節の言葉は単なる地震ということ以上の意味をはらむ言葉でありました。そのことを確かめたと思います。すなわち紀元前722年このアモスの時代から30年から40年後に北イスラエル王国はアッシリアによって滅ぼされ、民は捕虜となって引いていかれるということになったのです。ですからここでの地震、一章一節の地震というのは神の審判、補修の出来事をあらかじめ示すものでありました。地震の2年前、不気味な言葉です。不気味な時です。まだ地震は起こっておりませんが、この後に確実に起こることになります。しかし先週見ましたように、北イスラエルの人々はそのことに気づきませんでした。繁栄を享受し、安逸を貪り、日々平穏にまた楽しく過ぎていく、その裏側で深刻の度を増している不義や不正、腐敗に気づきませんでした。病気の潜伏期にも似て、自覚症状がないままに病状が進行していたということであります。13節以下を見てまいりますが、北イスラエルの罪は国のあらゆる領域に及んでおりましたけれども、この箇所はその最も深刻な仕方で現れた場所がどこかということを示しています。それは他でもなく宗教的な霊的な領域でありました。この民が神の選びの民であったゆえに、それは当然のことであったでありましょう。この北イスラエルの腐敗が象徴的に露呈したのは、北イスラエル王国の聖所、礼拝所、ベテルにおいてでした。ベテル、これは神の家という意味の言葉でありますが、イスラエルの祖ヤコブが放浪の旅の途上で神と出会って、枕にしていた石で記念碑を建てた由緒正しい場所です。創世記28章18節以下、ヤコブは次の朝早く起きて枕にしていた石を取り、それを記念碑として建て、先端に油を注いで、その場所をベテル、神の家と名付けた。北王国の王ヤロブアム一世がこの王国を建てた時に、南ユダ王国には都エルサレムがあり、エルサレムに壮大な神殿がありましたから、ヤロブアム王はこのエルサレム、南王国の都エルサレムの神殿に対抗して、このベテルに聖所、礼拝所を設けたわけです。けれどもその場所には金の牛の像が安置されていました。聖なる場所、神の臨在の場所から偶像を取り除く、これは言うまでもないことですが、北イスラエル王国の歴代の王たちのうち、この偶像を取り除こうとした王は一人もありませんでした。これはこの旧約聖書の時代の北イスラエルに限ったことではないと思います。あさって敗戦記念日を迎えます。敗戦記念日を毎年迎えるたびに、私たちはあの戦時下において教会も戦争に協力する罪を犯したことを思い起こさずにおれません。その時まさに礼拝堂に偶像が置かれたわけです。天皇という偶像を礼拝の中でキリスト者たちも拝むことを強制されたわけです。そして神社参拝ということが強制された。で、そのことが戦争が終わって戦後もずっと現代に至るまで、神社問題として残り続けている。で、この神社問題ということを憲法20条2項の政教分離原則ということ との関わりで、どのように教会は理解するのか、受け止めるのか。靖国神社の国営化ということが目論まれた、そういう時代も1960年代終わりにありました。つまりこのことを教会は戦後もずっと問われ続けてきているということであります。主なる神は来たるべき審判の日にベテルの聖女に対して御手を振るわれます。祭壇の角、これは祭壇の四隅の突き出した部分で、ここに捕まるなら民は命を守られるというふうにされていました。過失致死の罪を犯した者もここを掴んでいれば処刑されることがなかったわけです。贖罪のために若いお牛の血を角に塗ればよいとされていたわけです。つまりその場所は罪を贖う神の贖いの力が振るわれるという場所であったわけです。アモスはその場所がおられると予言しています。その場所がおられるというのは、神がそうした民への加護を自ら取り消されるということを意味しています。さらには聖女そのものが崩壊するということを意味しています。そして聖女、礼拝所は神の民の土台であり砦でありましたから、そこが崩壊するというのは、まさにこの北イスラエル王国そのものが崩壊するということを意味していたのです。冬の家と夏の家、象牙の家、大邸宅、こうした言葉は北王国の上流階級の豪勢な生活ぶりを伺わせますけれども、預言者アモスの目はそれらの富がどこから来たものであるかということを鋭く見通しています。彼らは必ず審判を受けることになる。その日には彼らの富は何ら彼らの命を救う力を持たないのです。4章1節以下にはバシャンの雌牛が出てきます。バシャンは豊かな牧草地で、そこで飼われていた牛は肥え太っておりました。アモスはバシャンの雌牛をサマリアの上流階級の貴婦人たちになぞらえています。ここでも牛が出てくるのは、ベテルの聖女に置かれた金の牛の像とおそらく無関係ではなかったと思います。すなわち貴婦人たちは日々優雅な暮らしを楽しむ一方で、その信仰深さを示すことにも余念がありませんでした。彼らは熱心に聖女、ベテルの聖女に詣でて多額の捧げ物を捧げていましたけれども、彼女らは自分たちのその富が貧しい者たちを圧迫し、弱い者たちから搾取することで得られていたということに気づきませんでした。そのことへの痛覚も麻痺していました。彼女らは酒を持ってきなさい、一緒に飲もうと夫に向かって言うのですが、その一本の酒瓶も貧しい者たちからむしり取った金銭で買われたものでありました。要するに、この貴婦人たちの経験さは、信仰深さは貪欲の罪を覆う隠れ蓑に過ぎなかったわけです。彼女らもまた自分たちの欲望という偶像にひれ伏す者たちであったわけです。主なる神は生きておられ、このバシャンの雌牛たちをも正当に裁かれます。弱い者を圧迫し、貧しい者を虐げる 女たちだからであります。彼女らは鼻に綱を通されて、腰には鍵をかけられて、ヘルモンの彼方に引いていかれます。そこは北の最果ての地です。そこで雌牛たちはほふられ殺されます。しかし雌牛たちは自分たちがどこに連れて行かれて、どのような運命を享受することになるのかを知らされないままです。なぜなら、いまだ地震の2年前であったからです。祈ります。 主なる神様、古の預言者が取り継いだあなたの御言葉をこの午後もまた聞きました。私たち自身が身を置いております現代社会にあって、その光景が二重写しになる部分が私たちにもあります。あなたは私たちに聖書を通して、また聖霊において健やかなもの、眼差しを、見通すべきものを見通す、そうした眼差しを備えてくださっています。その眼差しが曇り、また麻痺していたならば、どうか私たちの目を開いて、私たちのあなたにある姿勢と世における生き方をも今一度正してください。主の御名によって祈ります。アーメン。